こんにちは。お久しぶりです。お元気ですか？今日のシアトルはまた涼しく晴天。とっても素敵な夏の終わりの一日です。はい。今日は難しい話をします。難しい話というのは、ちょっと待って、ごめん。失礼しました。OK、大丈夫。大丈夫じゃない。ちょっと待って。OK、ごめんね。今日は難しい話します。私に関する難しい話です。私が日本で経験したことを、40年間隠していた話です。決して特に男性の人にとっては楽しい話じゃないんだろうけども、黙って聞いててください。本当に黙って聞いてて。12歳の時、最初から説明しますね。私は東京生まれ、東京と北海道育ちのアメリカ人白人女性です。日本の幼稚園、日本の小学校、そして中学1年生まで日本の学校に行って、その後はインターナショナルスクールでした。その後はアメリカに戻って大学、アメリカで20何年生活して、結婚して子供作って仕事して、で2011年の東日本大震災をきっかけに役に立ちたいと思って、ボランティアしに行った結果、岩手県の陸前高田市と大船渡市にの活動、復興活動で結局10年間東北の活動を続けたという私なんですが、日本で経験した、子どもの時に経験したことっていうのはほとんど全く話していない。話していない理由は自分でもよくわからない。でもまた泣く。 OK、 深呼吸。すんごい心臓がドキドキしてる。OK、 ごめんね。休憩。 OK、 はい、もう一度。12歳の時に受けた性的暴行、日本人の男性から受けた性的暴行、12歳、スポーツセンターかどっかの裏で、そのことを12歳そのことを私は40年間誰にも話せなかった。親にも言わない、夫にも言ってない、子供にも言ってない、友達にも言ってない、医者にも言ってない、誰にも言わなかった。それって全く私らしくない行為なんだけども、行動なんだけども、それどうして黙ってたのかが自分でもわからない。大抵アメリカではその性的暴行を受けた女性の最初の感情っていうのは恥だと。恥ずかしいから話せない。私の場合は恥ずかしいんじゃなかった。これだけははっきり覚えてます。恥ずかしいんじゃなくて、ごめん、また今日言って、おっしゃって、はい、もう一度トライ。私の感情、その日の感情、恥じゃなくて強烈な怒り、自分の、OK、 ごめん、強烈な怒り、強烈な怒りって溜めるもんじゃないですね。溜めておくものじゃない。話ができない。 OK、 ちょっと待って。 OK、 はい、怒りって溜めるものじゃない。それを40年間貯めた私が実際にこの話をしようとしたきっかけが、2018年のアメリカの連邦最高裁判所の新しい、なんだ、裁判官を元トランプバカ大統領がある男性を任命した時に、この男性が私たちが若かった時に私に性的暴行を加えたって言った 大きなヒアリングがあったんです。で、最終的な結論はみんな彼を信じた、やってないで、彼女を信じなかったので彼女はそこから生活ができなくなった。教授なんですよ。ちょっと待って。暴行したと言った女性がクリスチン・ブレイジー・フォードさん、この方は大学の教授。あまりにも彼女への脅迫状と彼女の家族への脅迫状が相次いで、電話なり、メールなり郵便なり何回も何回も引っ越したんだけども、結局あまりにもその脅迫される環境がから抜け出せなかったので、姉妹には消えてしまった。もう彼女の話をここ10年も経ってないか、本当に何も一言も聞いてない。その彼女が全国の前で、全世界の前で、彼が私にこういうことをしたので彼には連邦裁判所の裁判官にはなってもらいたくないと言った彼女の勇気、これ一人で、その日東京にいたんですよ。で、夫がアメリカにいたのかな、なんでか一人で午前3時 CNN の生放送を見てたんですね、一人で。そこで決めました。もうこの話は隠さない。なのですぐに慣れない、この慣れないぐらいの正直さ、もう何にも隠さないって言って、両親と夫と子供と友達と医者といろんな人に話をし始めました。で、親友に連絡した時、彼女も親友が、あんた本当に一人で頑張ったわねって言ってくれて、何か私にできることないって聞いたから、いや別に何にもないよ、ただ話聞いてくれ、こういう時に時々話をしないと本当に人前で泣くのが嫌。 OK、 はあ、話を聞いてくれるだけで OK と私が答えたら、誰だか分かるの、誰だか分かってるの、この相手が誰だかって、ね、分からないと。顔も見てないし、終わった後すぐに逃げてたから。で、その後私は会うであろうとも思わない。だけど、で、会ったとしてもあの人だって分からない。でも直感、例えばねなんだかの理由で会うことになったら、私多分殺すと思うって彼女に言ったんですよ。そしたら彼女、ああ一緒に殺してあげるって言ってくれて、これって決していい話じゃないんだけども、殺せないわよ、決して。会うわけもないし、誰だか分かんないんだから。だけどまだ生きてると思ってるし、死ねとしか言えないわね。あと友達への感謝、仲間って大事。ただフォード先生のように信じてくれないと意味ないっていうか、そこでストップしちゃうんですよ。なので日本の警察、あんたらね本当に分かってないわね。そして日本の医者、 Oh my god、 こんなに大胆な差別をするんだ、外国人にとって。聞きたくないでしょこんなこと。でもこういう現実も日本にあるんです。なので今日は難しい話しました。また後で。